聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第1章39節から56節まで。ルカによる福音書第1章39節から56節まで。新約聖書99ページの下の段からになります。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町へ行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶をした。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとは何ということでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子が喜び踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は何と幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。この癒しい使い目に目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に大いなることをしてくださったからです。その皆は聖であり、その慈しみはよよ限りなく、主を恐れる者に及びます。主は身腕をもって力を振るい、思い上がる者を追い散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を何も持たせずに追い払い、慈しみを忘れず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの先祖に語られた通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトと暮らして家に帰った。ある方はまた説教題が先週告知されたものと変わっていると思いかもしれません。もうしばしば変わるもんですから、もう信用するのはやめようと思っておられるかもしれませんけれども、いろいろな思いの中で変わってしまうことをお許しいただければと思います。変わり方はいろいろあるんですけれども、今日は実は通りに看板に出す説教台をこの礼拝の説教台とはあえて変える場合があります。それは聖書をある程度知っているキリスト者である者、求道している者たち、その者たちが想像できるっていう、そういう部分があって、そうするとあんまりいろいろ考えなくてもこの言葉で皆さんに説教台としてお伝えした方がわかるだろうかと思うような思いになることもありますし、でそうした場合にこれは通りを行く人たちにはこういったところであんまり引っかからないんじゃないかな、引っかかる言葉にならないんじゃないかなと思いましたときには、あえて言葉を変えることがあります。で先週は神を大きくするという、そういう題で皆さんに告知をいたしまして、もうすでにその時に通りに出す言葉を大きくするじゃ通じないかなと思っておりました。神を小さくしないという、ひっくり返したようなことですけれども、通り一遍のこととして神を片付けてしまうような、クリスマスのシーズンになればクリスマスを祝い、お正月になれば神社に行くみたいな、そういうところで神を片付けてしまうっていうことがないように、神を小さくしないと、そういう思いでつけました。でその題を考えておりますうちに、そしてその、表に出す看板の台を作っておりますうちに、 ふと自分の心の中にそう問いかけがありました。つまり通りを行く人が神を小さくしてしまう問題はもちろんあるだろう。でもお前はどうか、そこで分けることができるか。神を小さくするというのはもちろんこの日本の文化の問題はあるにしよう、しかしまた神を小さくしてしまうという問題はお前にもあるじゃないか、そんな自問が始まりました。と同時にこれは我々キリスト者がやはり自分に対して問いかけなくてはならないことだとそう思います。今朝のこの大きくする小さくするという言葉、実はもうすでにご存知の方もいるかもしれませんけれども、このマリアの歌がマグニフィカトという名前で呼ばれております。ラテン語の聖書のこのマリアの歌と呼ばれます第一の言葉を捉えてそんな題名で呼んでいる場合があるんですけれども、これは大きくするという意味です。聖書の原文の意味を移して訳している訳ですから、もともと聖書がここでは神を主を大きくするっていう言葉で語られているのです。その大きさのままに我々は神を捉えているだろうか、そういう問いです。皆さんいかがでしょうか。今朝もこの使徒信条を唱えますのに、これも使徒信条の初めに我々は本当に大きな告白をします。天地の作り主、全能の父なる神を信ず。天地の作り主です。全能の父なる神です。それだけの大きさを持って我々は本当に信じているだろうか。全能というのは万能ではありません。あそこでもここでもあれがあれば便利なのにっていうような、そんな万能ではありません。で、全地にすでに神の力が行き当たっていると大胆に信ずるものです。そう唱えた通りの大きさで神を信じて生きてきたかどうか、あるいは今朝の招きの言葉も実は同じような言葉でした。もう一度お開きいただいたらよいと思うのですが、ローマの信徒への手紙の第8章ですが、特にその32節です。280ページになります。32節読みますが、私たちすべてのために御子をさえ惜しまずに死に渡された方は御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。前の訳では万物となっていました。すべてのこと、ものというのでは少し弱いかなと思ったりします。万物です。この世界中のすべて、悲しみも苦しみも、それを救いとしてあなたに賜らないことがあるだろうか。それほどの大きさを持って、あの問題にもこの問題にも届く大きさを持って神の大きさをそう信じているだろうか。だからこそ神を小さくしない、改めてそう問いかけたいのです。こうした信仰の戦いを先頭切って信じて戦うマリアであります。主を大きくしているんです。主を大きくするとは、世界の問題のすべてがこの主の大きさの中に捉え込まれてしまうことであります。この救い主の力強さと大きさの中にこの世界のすべてが実は捉えられているのだと我々が信ずることです。全能というふうに申し上げましたけれども、ハイデルベルク信仰問答を勉強したときに、全能というのは神の摂理と深く関わった言葉であると、そのような勉強をしたことを思い起こしていただければよいと思います。全能というのは今そこで我々にもう間違いなく見えているというようなものではありません。その中に隠されているもの、秘められているもの、 全能とは終局において最善に至らしめる神の導きだとそう説明される場合がありますが、その通りでありまして、今はこうだけれども、しかし本当に終わりに向けて、すべては神の力、神の救いの力の中で完成するのだとそう信ずることです。そうするとそこにおのずと戦いが生じてまいります。今をどう見るかという戦いです。その戦いにこのマリアが立っている、その先頭に立っている。マリアは先駆けて神の救いの勝利を信じ、すでにここで凱歌を歌っております。救いの勝ち歌を歌っております。そして同じ歌を高らかに歌うところへと、この主の母は主を信ずる者たちを招いているんです。最初に歌おう、もう決着はついた、神の救いがやってきた、覆ることはない、何がどう起ころうとも神の救いがなるのだということを信じています。その大きさを大きさのままに信じて我々を招くのです。20世紀の比較的今に近い時代の一人の人物ですが、ドイツのカトリックの神父でありましたヨハネス・ブールスという人がある本で紹介をされております。1988年に亡くなられた方なので、そんなに昔の人ではありません。ドイツで司祭としての働きをずっとなさった方であります。でこの方のことが魂への配慮の歴史という、日本語の訳では12巻の書物になるような、大きな書物ですけれども、その中で一番終わりの方、現代に近い方、この書物は古代の教会から聖書の時代からずっと現代、大体第二次世界大戦後に至るまで、ずっと魂の配慮ということを、それに役立った言葉を紹介してくれている本です。魂の配慮っていうのは牧会と訳すような言葉ですけれども、我々の心が萎えてしまうときに、その萎えた心に柔らかく近づいていって、そして最初に神を見上げようとそう語りかけるような、その務めが牧会と言いますけれども、その魂の配慮としてこういう言葉が聖書の時代から現代に至るまで豊かに語られてきたんだということを、紹介してくれている本です。でこのブールスという人はこう紹介されています。そこで私牧者の私牧者、私牧っていうのはカトリックの言い方ですが、我々のプロテスタントで言うと牧会です。だから牧会者の牧会者、牧師の牧師と言ってもいいでしょう。そういう働きをしました。ミュンスターというところでその主な働きがあったようですけれども、その地域には1500人の司祭たちがいた。この1500人の司祭たちが1年から2年だいたいそのぐらいの期間でだいたいこのブールスさんのもとを訪ねる、そういう働きだったようです。司祭さんたちが疲れちゃうからでしょう。そしてこのブールスのところにやってきて、もう一度力を得て、実に力強く力を与えた、そのように評価されて、そうした歴史の中に覚えられる人になりました。おそらくそのブールスさんのお世話になった一人の人だと思いますけれども、こんなふうに紹介してくれています。この人を見ると分かってくる、何が冷静ということについてだ。でこういうのです。冷静とは命の現実のすべてに信仰を持って深く関わって生きること、命の現実のすべてに信仰を持って深く関わって生きること、それが冷静、霊的に生きること、信仰を持って生きることだ。神によって心生かされて生きる、それは命の現実のすべてというのですから、喜びも苦しみも、あるいは楽しみも悩みもあるでしょう。うっかりするとそういう人生の谷間のようなところに入り込んで、 ここにも神様おられるんだろうかと思うようなところに迷い込んでしまう。けれどもその時にもう一度このブールさんが心がけたことは、命の現実のすべてに信仰を持って深く関わって生きることだ。すべての現実。この方の提唱なさったことは、その道に同伴すること、そういう、霊的な同伴者であるということを重んじられたようです。道ってのは人生のことです。人生のさまざまな経験をするときに、その同伴者となること、しかもこの人が同伴者となるということだけではなくて、実際に同伴者となったようです。もういくらでも話を聞いたようです。でもその中で見えてくることは、ああキリストがここにも同伴してくださっている、そのことをもう一度見出すことです。司祭たちがそれに支えられた。カトリックの司祭たちというのは罪の告白を聞くのが務めです。いろんな話を聞いたんでしょう。本当にその話を聞いていると、いろいろな人間の現実を知らされる。しかしそこでも大きな神様はそのあなたと一緒にということを告げるわけですけれども、神の大きさはそこにまで及んでいると、まあ言ってみればそう告げることなんですけれども、そう告げること、心からそう告げることに司祭たちが疲れてしまう。信徒の話を聞きながら、神様って本当に生きてらっしゃるんだろうか、そんな思いに巻き込まれそうになる。その時に改めて言う、命の現実のすべてに信仰を持って深く関わって生きること。実はこれ私たちが週ごとにやっていることでしょう。その週の道旅路で出会うこと、うっかりするとやはりその中で同伴者である神とその大きさを見失うんです。そこで我々は縮み上がって生きていくことになるかもしれません。信仰が命の現実のすべてではなく一部、もっと楽しければ、もっと楽だったら、もっと嬉しければ、神様一緒におられる方よくわかるんだけれども、なんてそういう思いになるときに、いやそうじゃない、命の現実のすべてだと、そう改めてこの主の日に、知らされて、もう一度神を大きくして、それぞれが抱える心のそこまで神の大きさの中にあるということを改めて知らされていくこと、生活の現実のすべて、命の現実のすべてにおいてそれを知らされて生きること、それをもう一度回復するのがこの主の日の集いだと、そう言ってよいと思います。この主の大きさをマリアのように受け止めるというのは一体どういうことなのか。これエリザベトが的確にその言葉を言い表しております。マリアという人をたった一言で言い当てています。これもこのエリザベトはさすがだという思いがありますが、ルカの本に戻りますけれども、ルカの第一章の45節のところですが、その言葉の最後に公表するのです。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方、マリアをそう呼ぶんです。とっても幸いなマリアがそこに立っている。その幸いとは何かというと、主がおっしゃったことは必ず実現する。神の大きさを受け止めるというのは、主がおっしゃったことは必ず実現する、それを我々が信ずるということです。主がおっしゃったことは必ず実現するのです。ある方はイザヤ書の第55章の言葉をすぐに思い起こされるかもしれません。ちょっと開いてみたいと思うんですが、イザヤ書第55章の11節1138ページですが、10節から読んでみたいと思います。 1138ページイザヤ書55章10節からです。雨や雪は天から降れば天に戻ることなく、必ず地を潤し、物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者に種を、食べる者に糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のもとに戻ることはない。必ず私の望むことをなし、私が託したことをなくし遂げる。えらい言葉です。雨が天から降ってくる、押し返しようがありません。そうでしょう。今日雨が嫌だからといって、雨の下に立って雨よ天に戻れってどんなに叫んだところでお構いなしに雨が降ってくるでしょう。人間の力ではこうしきれない。雨一つ、そう、イザヤそう例えている。雪だってそうだ。私の言葉も一旦発せられたら後戻りはしない。私の願うこと、私の御心を成し遂げる。それは救いの御心です。神がお語りになればすでにもうそのことは起こった、その通りにならざるを得ない、他の結論はないと先駆けてそう信ずること。この神の言葉の確かさを表現するためにマリアのここでの歌、マグニフィカトと呼ばれるこの歌は実はちょっと変わった文法で書かれております。日本語でもまあよく読むと気づくようなところもあるんですが、これはルカの方に戻りますけれども、この中に出てくる動詞です。例えば47節の私の霊は救い主である神を喜び讃えますというのは、ますは日本語で言うと現在形でしょうか、けれども原文はこれはまあ過去形というか完了形で書かれています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えたとなるんです。心の出来事は始まった、もう後戻りはしない。我々心の出来事をそれほど確かなものとして捉えているでしょうか。神の恵みに心を震わせることがあるでしょう。しかしその心震わせる神の恵みの動きがどれほど大きく、どれほど確かであるか、それを皆さんはどれほど真剣に受け止めておられるでしょうか。マリア真剣に受け止めたんです。私の心が震えた、主を大きくした、もう後戻りはない、そう歌い始めています。そしてその後の動詞も実は例えば長い長い文章が51節あたりからは続きますけれども、主は身腕をもって力を振るい思い上がる者を追い散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、そして飢えた者を良いもので満たし、止める者を追い払いと続きますが、これは日本語で言うとこの訳では、まあ、そういう翻訳をしたら日本語として、まあ、非常にスムーズでなくなりますからそういう訳はしないんですけれども、読んでいくと54節のところで実はこうつながっています。慈しみを忘れず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。実は時制はこの時制にずっとかかっています。ですから力を振るわれた、思い上がる者を追い散らされた、権力ある者をその座から引き下ろされた、飢えた者は良いもので満たされた、止める者は何も持たせず追い払われた、そう言っているんです。こういう言い方は実はとても不思議な言い方でして、ある学者はなんでこんな歌なのかということは旧約聖書の影響があるからだと言います。預言的過去という預言者の言い方があるんです。預言的過去というのは神の確かさがあるのでもうやがても今もない、さっきイザヤが言ったように神がそうなされたらそうならざるを得ない だから今だ見ていない現実だけれども、それは完了形として過去形として語り得ることだ。そういう予言的過去という言い方があります。この間祈祷会でちょっとそんな話をしたんですけど、例えば大谷翔平のホームランだという話をしました。大谷翔平が力を込めてマシンでボールを捉えたら、ボールは勢いよく弾き飛ばされていきます。そうすると、大谷翔平のホームランだけ集めた YouTube の動画などがあって、私も改めてそうかななんて確認しましたけど、その通りでした。ちょっと怪しいなって走り出すんです。でも、あ、これ入ったなって本人分かるようですね。数秒そのホームベースのところ、バッターボックスに立ったまんま、その飛んでいく打球を見送って、そしてゆっくりと塁を回り始めます。なぜか、もう手元で分かるんでしょう。あ、これ入った、入ってないんですよまだ。でもそれ以外ではない、入る以外にはない。この力が働いたからにはそうならざるを得ない。予言的過去の表現、説明としてこれが正しいかどうかその時も分からないと言ったんですけど、どうも言えてないなっていう感じもあるんです。だってホームランのボールだって照明に当たったら怒ってきますからね。ですから人間の世界の中では絶対にこれは過去も現在もなく同じだ、そんなふうに言うことができるものはありません。時間軸で展開されますから、どんなに確かなものだって確かではない。それが人間の世界でしょう。神がしようとなさることはもっとです。神がそれ以外の結論がないという時は、本当にそれ以外の結論はないんです。人間は申し上げましたように時間軸に生きていますから、成り行きで物事を考えるほかありません。ですから人間にとって重要なのは順序です。前後関係です。因果関係です。こうなればこうなる、それを時間軸で展開しているに過ぎない。だから生まれれば死ぬんです。形あるものは壊れるんです。万物は流転するんです。しかし神はそのことにすら実は縛られていません。予言的過去はそれを言い表すでしょう。神は無から有を創造なさいます。神は死の中にも命を呼び出したも、そのお方です。神にとりまして前後関係も順序も因果関係も関係はありません。実はこの文章の中に動詞が出てこない部分があります。このマリアの歌の中に、案外私はそのことは大切かなと思ったりします。49節の終わりからですが、100ページの戻りますが、その皆は聖であり、49節の終わりの方、その皆は聖であり、その慈しみはよよ限りなく、主を恐れる者に及びます。日本語だと少し動詞に相当するようなものが補われていますけれども、原文はある種の詩文です。動詞がありません。直訳すると、その皆は聖、慈しみはよよに、主を恐れる者に。私はこれは神様のなさることを動詞で表現したときに、動詞って必ず時制を持ちますから。ですから神様はあの時はこうした、この時はどうだっていう話になってくる。それは実は神様にふさわしくないことです。ですからここは神様のご性質、神様の属性の表現でしょう。聖と言われますから。その皆は聖。聖というのは人間が触れられないということです。人間を触れて変えようとしますけれども、神様は終わりも始めもあらずにありませんで、神様は永遠に不変のお方であります。そして重ねられるのは、その慈しみはよよに。慈しみという意味において、人間がそれを変えてしまったり、神の見姿を変えてしまうことはできない。神は慈しみ、 そうとしか言いようがない。マリアはその揺るぎなき神の慈しみを見たときに、もう過去も現在も未来もなかったんでしょう。慈しみしかないんだ、この宇宙には。マリアの生きた時代にはまだ思い上がる者がいるんです。権力ある者がいるんです。止める者が力を振るう現実があるんです。しかし将来は明るい。来たらんとする者にすでに照らされ始めている。さっきの私の話が話しましたヨハネス・ブールスというこの人がこんな言葉を残しております。迷うことなく深く生きる。迷うことなく深く生きる。私はマリアの姿はそれを表しているだろうと思います。迷うことなく深く生きる。マリアはここで迷っておりません。それは彼女がまだ少女で、世界の難しさ、世界の混乱の複雑さや巨大さ、それを知らないからだと、そういうこともできるでしょう。しかし迷うことないときにこそ我々は深くなることができるんじゃないでしょうか。迷うことのないシンプルさ、それだけに物事を深く捉えることが許されるということはあると思います。まるでそれは鋭い刃物のように、刃物の刃の面積広かったら物は切れません。刃物の刃にこれもくっつけあれもくっつけ、そうした方が材料がおいしくなるだろうかなんていうふうにやっちゃったら、ああそれは とんでもないことで、何か押し潰すようなことにしかなりません。刃物の刃ってのはほとんど面積がないんです。面積がなければないほどものを鋭く深く切り込んでいきます。言ってみればマリアのこの歌はそういう意味では非常に鋭い刃物のようなものだと思います。刀のようなものだと思います。この本当にシンプルな、しかしそこに力が加わったものによって彼女はこの世に切り込んでいってるんです。権力ある者がどんなに力を振るおうとやがて過ぎ去る。限りない慈しみこそ、神の大きさこそ物事を成し遂げる。そのことを知ったときにこの世界が分かったんです。人間は救いを作りえない。神がしかし救いをお与えくださる。人間が協力して救いを作るのでもない。ただひたすらこの神の大きさを受け止め喜ぶ。マリアの歌はそこで歌われております。そしてこの世界に深く切り込んでいきます。そしてその闇さえも探り当てて、そこに光を注ぎ込みます。ここもまた神の大きさの中にあるところだ。子供の頃に日曜学校で歌った歌、私と同世代の日曜学校でお育ちになった方は必ず歌った歌です。イエス様が一番って歌があります。ご存知でしょうか。こんな歌です。どんなに寂しい時にも、どんなに悲しい時にも、イエス様が一番、イエス様が一番。たとえそれがどんな場合でも、イエス様が一番、イエス様が一番。で CS で歌うとき、教会学校で歌うときは誰かがなぜっていう担当の人がいるんです。そうするとなぜと問われた後に、だってイエス様は神様だもの、だってイエス様は神様だもの。子供の頃あんまり気にも留めないで元気に歌ってた歌です。なぜっていうのちょっと係になるの嫌だなと思ったりしながら歌ってたものです。だってイエス様は神様だもの。2番こんな歌です。どんなに泣きたい時にも、どんなに叫びたくても、イエス様が一番、イエス様が一番。なぜ たとえそれがどんな場合でもイエス様が一番、イエス様が一番。なぜ？だってイエス様は神様だもの。だってイエス様は神様だもの。案外深いなと思いました。60歳になって泣きたい時はあります。叫びたい時はあります。寂しい時があります。悲しい時があります。でもそれが一番じゃないんだって言うんです。イエス様が一番なんだって。イエス様は寂しさにも悲しさにも、あるいは泣きたい事柄にも叫びにもイエス様は勝ってくださる。どうしてか。だってイエス様は神様だもの。だってイエス様は神様だもの。子供っぽい歌です。しかし子供っぽいでは終われないと思います。我々が本当にそれを信じているだろうか。クリスマスに与えられた、あと玄関見てもらえばいい、本当に小さなお人形さんです。そうして表されています。本当に小さな赤子です。よく小林和夫先生、鼻をつまめば死んでしまうって言いました。そうかもしれません。でも忘れちゃいけない。だってイエス様は神様だもの。我々はすでに神様をいただいたんです。イエス・キリストによってこの世界は神を獲得しているんです。それが我々の祝いです。どんなに世界の闇が深かろうと、改めて申し上げたい。イエス様が一番。だって神様、イエス様は神様だもの。この主イエスが持ち込まれた救いが後退することはありません。後ずさりすることはない。改めて皆さんに宣言したい。救いは後ずさりしません。それにふさわしい心を捧げましょう。神の大きさを神の大きさのままに信じたいと思う。そのために我々は祈らねばなりません。御霊が与えられるように、そのことを我々がことごとに映し出す神の御霊の働きのもとに自ら置くようにお祈りいたしましょう。主よ、御霊を注いでください。どんな闇にも勝つ、どんな混乱にも勝つ、いや死にすらお勝ちになる、虚無すら意味を持たない、そのあなたの身元に全てが置かれているのだということを、どうかこの世界の中に立ちながら、実はこの世界は神の大きさよりもはるかに小さいのだということが、さまざまな事柄の中でどうかよくわかりますように、神の大きさがここにまであるということがどうかよくわかりますように、主よ、新しく御霊を注いでください。主の御名によって祈ります。アーメン。